こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は、小学校、中学校、幼稚園とかの休園に伴って、春菜がオンライン講演っていうことをやっているのを見つけてきて、やってみたので、そういう話をします。
ツイッターで知り合いの人がツイートしてるのを見つけて、子供同士、ズームとかでテレビ電話をしながら、おもちゃ見せ合ったりとか、お菓子を一緒に食べたりとか、そういうのをやってすごい楽しかったみたいなつぶやきを見て、え、それめっちゃいいやんと思って話を聞いてみたら、デザイナーエンジニアのコミュニティ、ママコミュニティのミューズアカデミーっていうオンラインコミュニティの中でやってるオンライン講演、
ズームのアカウントっていうか、ズームを使ってお母さんと子供がそこにやってきて遊んでいるという仕組みでいいの？
で、今日初めてそれに参加させてもらって、子供はさ、最初よく分かってなくて、ちょっと照れて自己紹介とかもうまくできなかったんだけど、まあ、だんだん慣れてきて、こう自分が作ったペーパークラフトのアイテムをこう見せたりとか、好きなおもちゃをこう見せ合いっこしたりとか、なんだかんだこうコミュニケーションをしながら過ごせてて。
まあ言ったらさ、そのネットフリックス、YouTube に頼るよりも子供同士で遊んでくれた方が健全な感じはするし、で、基本的にその間、親は横で見てて割と仕事しているというスタンスなんだよね。
まあ隙を見てっていう感じなんだけど、普段その何にもしてない状態だと、たとえこう横にいて子供がなんか遊んでたとしても、まあ、かなりの頻度で、母ちゃん見て見て、ねえ見てって呼ばれて、見るまでずーっと言われる。
あの根性すごいよね。
母ちゃん見て、見てって言えば、見ててよっていう。特にうちの場合、一人っ子っていうのもあって、まあ、すごい甘えたで、頻度高く、まあそう言ってくるわけで。
で、その、オンライン講演というところで、少なくとも俺が見ていた限り、おおむね、ほっといてもやってくれそう、勝手に遊んでてくれそうなイメージはあったね。で、なんかその、クリエイティブとまでは言わないんだけど、こう、おもちゃ見せ合って、それだけで会話成立するんやっていうのも面白かったけど、意外と成り立っていたよね。5歳と、参加してたのが6歳、7歳とか、ちょい上なんだっけ。
あとは、その、お友達に見せたいがために、頑張ってこう、塗り絵したりとか、ペーパークラフトをこう、集中してやり始めたりとか、そういう効果もあって、結構、いけるなって。
まあ、まだ1回だけど、今月1ヶ月、こう、救いの手の、一つとして見えてきた。
他のお母さんアカウントでも、ズームでテレビ電話しながら、そのお母さんはその同級生同士というか、もともとその知り合いの子供が知り合いの友達とこうつないで、一緒にその宿題をやるみたいな。午前中に宿題をやろうみたいな。一緒にやろうっていう。そういうのをやって、すごい成功したみたいな。普段だったらもうなんか飽きちゃって全然最後までできないのが、テレビつないでその相手のお友達の顔が見えたりとか声が聞こえるだけでできたみたいな。
あの、人前でいい格好しよう効果というか、図書館だとできるとかカフェだとできるに言ったら近い、大人でも良さそうだよね、それ言ってみたら。
まあ言ってさ、黙々会って言われるような作業をしましょうみたいな集まりは、結局それじゃない？みんな何かしら自分のやってる仕事とかを持ち込んで、まあ、ずっとやるだけの会っていう。一人だとどうしてもだれちゃって、やらないことも、みんながやってるって思ったらできるみたいな。
オンライン黙々会やればいいんだ。そういう時になんか。なんかあの、ズームがたまたまなのか、ちょうど俺がちょっと前にさ、オンライン飲み会というものをやってみたらさ、こう思っていた以上に面白くて成立するんだなっていうのが 発見だったりとか、子供も3組だったっけ？その時にいたのは。
今日は3組、4組ぐらいで。
3組、4組でさ、子供同士が喋っていてさ、こうカオスになることしか想像できないけど、意外とうまいこと動いていた感じするよね。
ズーム自体が喋ってる時だけその人の映像を大きく出すとか、音声、その喋ってる人の枠をこう、色つけて見せてくれるとかで、まあ、うまく処理をしてくれるサービスではあると思う。
まあ、じゃあそうやって考えると結構ズームが最近それもあって、まあ今のこう外出が非常にしづらい環境であることとか、まあオンラインでなんか面白いことできないかなっていうのとかも思っていたりする最中で、いろいろズームの記事を意識無意識わかんないけど見る機会が多くて、なんかその褒められててすごいみたいな機能がいっぱいある感じするよね。なんか大人数の集まりでこう主催者が何人かのマイクをミュートできるだとか、あと懇親会的なものとしてこう30人いても10人ずつのテーブルを分けてこう会議をさせるみたいな仕組みができているとか、まあどれがどううまく働くかはわかんないけど、いろいろと研究してみて面白くできそうなことは多いな。オンラインでセミナーやって、オンラインで飲み会やってってできるわけでしょ、一応。まあそれはそれでなんかちょっと新しい試みとして面白いなみたいなことも思うし、なんかまあ今の社会現象的にネガティブな印象がすごいあるけど、これによって結構新しく発展する文化みたいなのもありそうな感じがして、まあズーム一個オンラインの飲み会とかそういう子供の集まりみたいなの発見できただけでも割と価値はあったなというか、新しいいいことを学べたなっていう感じはして。
1対1でビデオチャットするツールっていうのはすっごいいっぱいいろんなのがあるんだけど、複数人で参加するってなった時に、まあそれももちろんいっぱいツールはあるけど、こう安定してクオリティの高い映像と音声が入ってきて、アプリ一つでそのログインとかなしでも会議室の URL を入ってもらったら、そこに入るときに表示する名前だけ入力して入れるっていうのもすごい使いやすい。
あ、そういう風なんだ。アカウントいらないんだ。じゃあ例えばそのセミナーやりますって言って、主催者は確か45分以上の複数人は有料にしないといかんのだよね。40分だったっけ。まあでその人さえ有料にしていれば、その何十人規模だったか忘れたけど、40、50人はいけたよね、確か。っていう規模に、この URL にアクセスしてください。アカウント登録必要ありません。パソコン、iPhone、iPad とかで参加しようとしたらアプリはいるのかな？それすらもウェブブラウザでできる？
それちょっとわかんないんだけど、今日は普通にアプリを入れた。で、子供の iPad で繋いだから、アプリだけ入れて、その URL にアクセスしたら、表示名を入力してください。
で、名前だけ入れればアカウント作らせなくても子供に参加させられて、すげえ楽なんだ、そういう風に。まあよくできているんだね、やっぱ改めて思うけど。全然さ、昔、まあ半年か1年ぐらい前からさ、名前はよく聞いてたんだけどさ、俺全然使う機会とかねえよなって思っていて、特にこう興味を持たなかったというか、そのまま放置になっていたけど、まあそこら中でいつの間にか名前を聞くようになっていたぐらいには、やっぱ優秀で出来がいいツールなんだね。
はるなの場合は打ち合わせとかにちょこちょこズームでっていうのがあって使ってはいる。まあ、やっぱ
仕組みじゃない、主催が有料にさえ入っていれば制限なく使える。スラックがさ、この前その音がいいぞって聞いて、スラックでの通話っていうのを試したんだけど、ビデオ付きの通話とか複数人の通話やろうとすると有料にしないといけないんだよね。で、さらにスラックのプランってさ、入ってる人全員基本的にお金払わんといかんくなるやん。
人に対してかかるもんね。一人当たりいくらっていう。
うん、その5人のチームなら5人全員有料にしないといけない。っていうと、ズームの料金がやっぱめっちゃ安いなっていう。一人1000円、2000円ぐらいだったっけ。払っておけば、まあ、自分が会議を参加する分には、 参加する側っていうのかは、ほぼ負担なく参加できて、簡単に誘えるとかって考えたらいいね。
呼ぶのに、そのコストがあんまりかかりにくいっていう感じかな。とりあえずその会議室の URL が送れる手段さえあれば、
まあ、それはもう今時どこらでもいくらでもなんとかなるからね。
相手の人が、まあ、カメラ付きのデバイス、まあ今時そのスマホを持ってる人の方が割合的には多いだろうし、iPad とか iPhone とかそういうデバイス全部合わせれば、わざわざこうウェブカメラみたいなのを用意する必要
も、
ま
あ、もうそんなあんまことやらないイメージはね。
なのですごい使いやすいツール、オンラインでこうよく言われるのは会議って言われるけど、そういう飲み会みたいなのとか、今日やったオンライン講演みたいな、こう不特定多数の人が集まるような場を作るっていうこともできるなっていうのはちょっと発見だった。
まあまだ有料プラン使ってみたことないけど面白そうなので、これはなんかできそうなことがあれば有料プランにして、そういうズームでオンラインのなんかっていうのもやってみたいなと思います。ということで今日はズームを使ったオンラインの講演みたいなやつを試してみたよっていうお話でした。